皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、2月も終わりということで、ちょっとね、極端な暑さ寒さが続いてね、繰り返してますけれども、もうすぐ春来るのかなというようなところで、今日も気候変動問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初はね、オリンピックの話といっても東京オリンピックの話じゃなくてですね、フィンランド北極圏の街2032年夏のオリンピック招致に名乗りということなんですね。地球温暖化の危機を広く訴えるため、フィンランドの北極圏の街が2030年夏のオリンピック招致に名乗りを上げて話題となっているということなんですね。フィンランド北部ラップランド地方の人口3000人余り、北極圏の街サダというところですね。で、冬マイナス50度になるってことなんですけども、まあ、このままね、温暖化進めば、夏はもうね、夏オリンピックができるというような、気候になってしまうんじゃないかということで、まあ、それをね、こう、ちょっと話題作りということで、2030年の夏のオリンピック招致を目指すということなんですね。で、町のホームページもいろいろ掲載をされていまして、暑さで動けないトナカイであったりですね、温暖化の進行によって凍結した湖が溶けて、水泳していたりとかね、スキーのジャンプ台がスポーツクライミングというようになってたりですね、とはいえやはりこういうことが起こってはいけないということも、言ってるということで、サンタを救おうということで、こういう形で話題作りということで招致を表明したということなんですね。で、この市長さんもね、これまで通りの生活を続けたい、ね、寒い、雪の多いサンタっていうところをね、ちゃんと守りたいっていうようなことをやっぱり訴えていて、世界中の人々もね、そういうふうに思っているんだろうと。で、こういうね、もしオリンピックができるようになればですね、やっぱり温暖化対策失敗してしまったということになるんじゃないかというようなことでね、ホームページも載っていますけれども、それと反対に日本なんかはもう、今回でもね、真夏にやるっていうことで、なかなか難しいんじゃないかということが、あるんですけれども、もっともっとね、もう夏のオリンピックっていうのは日本中でできなくなってしまうんじゃないかなというふうに思いますけど、いろんなね、オリンピック課題があって、ちょっとね、でも私は、騒ぎすぎかなというようなところはありますよね、他の国と比べても。それはちょっと余分な話なんですけれども、世界中で夏のオリンピックができるところも、ごくごく限られてしまう状況になってしまうのかなというふうに思います。はい。で、それと関連するところでですね、大阪の暑さ21世紀末は連日危険レベル、熱中症が3倍にということで、研究の、シミュレーション予測が発表になっています。で、8月には連日のように危険レベルの暑さになるということで、現在の3倍、熱中症にある搬送者が見込まれるということなんですね。これは日本気象協会関西支社が、関西の研究者と一緒になって、調査をし、研究をして発表されたんですけども、いろんな、ね、調査をした中で、やはり大阪の、ね、熱中症1日50人以下ということなんですけども、21世紀末には100人を超える、月間で3倍以上になるということですね。それから、都市化によるヒートアイランド現象もね、あったりしてということで、なかなかね、今回の予測最悪クラスのシナリオと受け取ってもらった方がいいということなんですね。で、この猛暑日の、ね、増加などは明らかになっているんですけども、 大阪市といった特定の地域に絞った気候変動の予測と分析っていうのはこれまであまり示されてなかったので、すごく意味のある研究であって、熱中症の搬送者予測なんかも分かりやすいデータであると、ね、こういうことも踏まえてやはりちゃんとね、温暖化対策が進まないと大変だなというような形で示されたのかなというふうに思います。はい、少しねまた外国のニュースに戻るんですけれども、経済をね比べて分かるということで、自転車通勤も余暇もコロナ拡大でブームヨーロッパということなんですね。ベルギーのブリュッセルの中心部で自転車店を経営している方が、これまで経験したことのない売れ行きですね。特に1回目のロックダウンが解除された後の夏、非常に忙しかったということなんですね。で、電車バスなどね、公共交通機関の利用を避けるとか、近場でレジャーを楽しんだりする人が自転車を買い求めているということなんだね。このお店もね、密状態を避けて販売を続けたということで、若い世代はどんどん自動車から自転車に乗り換えていると。交通渋滞からも解放されるし、何よりも、自転車の方が楽しいねっていうようなことでおっしゃっていますね。なかなかずっと自動車に乗っていると、自転車どうなんかなと思うかもしれませんが、一度ね乗るとその楽しさがわかるのかなというふうに思いますけども、この新型コロナの、流行っていうのがヨーロッパに自転車ブームをもたらしているということなんですね。で、1週間あたり自転車利用率を、前年に比べるとイギリス程度は7割増、フランスやイタリアで4割から5割増えたということなんですね。で、そういう中でですね、やはりその気候変動対策としても、このブームを後押しするということで、なんとフランスは自転車の修理費を、6300円まで補助する、イタリアも6万3000円を上限に自転車購入費を一部補助する制度を始めている。これなんかねいいですね。日本なんかはでもちゃんとこういう形でやればいいと思うんですけどね。消費も、なんて言いますか、促されますし、自転車ね、コロナの回避もできるし、健康にもなるというようなことなんでね、なかなか、こういう方向に行かないのはなんでだろうなというふうに思いますけれども、はい、GoTo よりもこっちの方が絶対にいいかなというふうに思うんですけども、なかなかね とはいえ、やっぱり、在庫が不足する状況も、続いていて、なかなか、生産や輸送が追いつかないっていうようなこともあるんですね。こういうこともあってですね、どうしようかなということがあるかと思うんですけど、日本でもね、少しこう見直しはされているのかなということで、あるお店ではですね、昨年6月から8月は3割以上前年度よりも、売り上げが増えたというようなことが、あるとかですね、言われてまして、ただね、本当にまだまだ日本の街中での自転車に乗る環境っていうのは、整備されていない状況、そこがね、こういう自転車をね、促進する施策とともにちゃんと整備していく必要が、あるのかなと、思います。それをやるとですね、公共事業という形で、より環境に優しい街づくりにつながるということで、コロナ対策、温暖化対策、グリーンリカバリーとしてもね、そういう形をしっかりね、やっていく必要があるのかな。なかなかそうならないのはちょっと残念かなと思います。最後ね、ニュースですけども、北九州市が公共施設の電力100% 再エネ化、2025年度ということで、北九州市が公共施設で使用する電力を全て再生可能エネルギーに切り替えると発表した。2021年度約200箇所で 100% 再エネ化し、2025年度は2000箇所あるらしいんですけどね、公共施設全部ね広げるということなんですね。この公共施設で 電力 100% 再エネ化の動きは全国にあるんですけれども、実現すれば政令指定都市で初めてになる見通しということで、おいおい京都市負けられない、あんまね競争する必要もないんですけれども、まあね、2025年度に京都市もね、全施設再エネ 100% にするっていうことぐらいね、まあ、表明してもらってもいいかなというふうに思うんですけれども、北九州市によるとですね、この、北九州市内に設置された太陽光、風力、バイオマス、ね、再エネ発電能力は41万キロワットということで、まあまあね、ありますね。で、現在はその、再エネ 100% 化した、公共施設はないということなんですけども、まあ、購入する再エネ由来の電力を、増やしていくということで、21年度は市役所や区役所、小中学校を中心に、22、3年度は消防、文化施設など600カ所、24年か25年では残る施設でということで、ね、ゼロカーボンシティのトップランナーとして脱炭素の先行事例を全国に広げる国の取り組みに貢献するというふうに市長がおっしゃっているということになりますね。まあね、再エネが少し、電力高いということもあるけれども、省エネなどを進めることで、全体の購入金額は変わらないように工夫したいというようなことはおっしゃっていますが、まあね、そのうち再エネの方が、ね、安くなってくるということもありますので、今のうちに、ね、まあ、そういう形で、整えておくということが、必要かなというふうに思って、おります。まあね、こういう動きも、出てきてはいるということなんですけども、なかなか、フィンランドで、フィンランド北部で北極圏の街でね、夏のオリンピックが、できちゃってしまうのかなというようなことも、思いながら、私たちの、ね、キャンペーンで最後お伝えしたいんですけども、あと4年、未来を守れるのは今キャンペーンっていうのが、行われていまして、なかなかね、2050年といってもそれまでに何をするか、2030年までの取り組みがすごく重要だし、それにも増して、2025年までの、ね、取り組みがすごく重要だよっていうことで、4年間でやっぱりしっかりやっていかなきゃいけないという、ね、キャンペーンで、ちょっとね、署名を集めたりしているわけなんですけども、今2万3000以上の署名が集まって、150の賛同団体があるということなんで、まだまだね、これ中間報告なんですけれども、署名も集めていますし、賛同団体も集めていまして、このね、あと4年というのをね、どんどんとね、しっかりと盛り上げていって、この4年間で温暖化対策が進むっていうことをね、後押ししたいなというところで、今日の放送は終わらせていただきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。